猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
はい、後編の収録に行ってみたいと思います。まず今週のいっぱいコーナーですね。8月3日丸 M さんから、今週の1本は夕飯時に2人で開けてしまいました、ちょっと飲みすぎですということで、ご自宅で飲まれたんですかね。ワイン、軽井沢ワインですね。おー、限定ラベル、ナイアガラプランって書いてありますね。はい、はい、ありがとうございます。まあ、2人でフルボトルだとうちもそうですけど、結構ほろ酔いというかですね、酔っちゃいますね。はい、ありがとうございます。はい、そしてゆずきちさんから、出張帰りの至福の一杯、軽井沢関係ないけどいただきます。あ、軽井沢関係ないけどいただきますと。なんか軽井沢ついてますね。あ、これ何か新幹線ですかね。何かで電車のシートのにパタンと倒すとテーブルが出てきますけれども、軽井沢ビールと、それからおつまみですね。簡単な、これなんですか、餃子弁当ですか。美味しそうですね。はいはい、ありがとうございます。これね、本当電車で出張の時の帰り、こう新幹線の中で飲むビールってうまいんですよね。まあ仕事がねうまくいった時の帰りのビール、あれはもうやめられませんなって感じですけれども、はい、ありがとうございます。はい、そして野田茂さん、今日の一杯、岩見爆酒セッション IPA151、 諏訪野さんシークワーサー、萩さんの夏みかん、しっかりとした苦味に加えて柑橘系の香りがなんともということでいただきましたが、インスタグラムの方に写真いただいたんですけど、岩見爆酒セッション IPA ということで、IPA、インディアペールエールですけど、セッション IPA っていうのをちょっと調べてみたんですけれどもね、度数を低めにして飲みやすくした、IPA ビールと。まあ、ちょっと苦い、IPA は割と苦い、味がしますけど、まあ、それで度数を低めにして飲みやすくしたというセッション IPA ということですね。これ最近流行ってるみたいですよね。はい、そして、ツワノさんシークワーサー、萩井さんの夏みかんと。もうなんか岩見尽くしですね。島根県西部地方ですけどね、ツワノとか。あと、萩は山口ですかね。はい。島根県西部から山口にか、もう、東部にかけて、ところですね、一連の。はい、ありがとうございます。はい、そして、8月5日、野田茂さん、今日の一本、岩見爆酒、ペルジャンホワイト。麹と香り付けに山椒と柚子、美味しいといただきました。これもインスタグラムですね。ペルジャンホワイトということで、岩見爆酒という。これグラス付きのあれですね。はい。いや、これもね、ホワイトビール。小麦のビールですかね、ホワイトビールということは。ペルジャンホワイトということですからね。はい。これは美味しいかもしれない。山椒と柚子の香り付けをしてあるという、これなんか美味しそうですよね。はい、ありがとうございます。そしてウーさんから、おや、こんなこともあるんだということで、お昼前、昼飯前のビールです、上州屋ということでいただいてます、インスタグラム。ビール、瓶ビールにシャボン玉の泡みたいなのが瓶ビールの口のところに乗っかってますね。はい。ありがとうございます。たまたまこういうのができたということですね。はい。珍しいですね。はい。ありがとうございます。はい。ということで、今週のいっぱいコーナーでした。はい。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
おそうか、はい、
夫の話が聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
水
場
も
ブレーする
んだけど、あ、作りを開封するんですか。何でしょう。もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
はい、先週からちょっと始めました新コーナーですね、今週の一冊コーナーということで、私が今まで読んできた本の感想を少し話してみたいなと思う、コーナーですけれども、先週は、異世界食堂というちょっとファンタジーというかライトノベルというかですね、日本のライトノベルの話を少ししてみたんですけれども、これは本当に割と新しい、先週話した本はもう割と新しい本、ここ数年の、出版された本なんですけれども、今日紹介、ご紹介しようと思っている本は、私がもともと、やっぱ本を熱心に読み出したのが、その、サイエンスフィクション、いわゆる SF ですよね。サイエンスフィクションが、すごく好きで、それも欧米系、最初の頃に読んでたの欧米系ですね。アメリカとか、イギリスとか、まあそういう外国の SF をもう好んで、まあ文庫本ですけれどもね、翻訳されたのを読んでいたんですけれども、まあその、当時、大学生ぐらいから社会人になりたての頃なんで、もう今から何十年も前の話なんですけれども、あの頃ですからね、草原 SF 文庫だとか、早川 SF 文庫とか、文庫って言うともうその二大文庫がほぼ全てでしたね。まあその後ね、いろいろその出てきたりはしたんですけれども、まあ当時、月1回のペースで必ずなんか新刊が出てくるっていうと、もう草原か早川かと、もうどちらかだったんで、もうひたすらその時出てきた新刊の本を買い漁って、ひたすら通勤の時に読んでましたね。電車の中で。はい。で、まあその頃からまあ SF が好きで、あとまあファンタジーとか、スホーベ系のファンタジーだとか、まあそれの流れで今のハンドルネームガンダルフというのを、これは当然ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、指輪物語の魔法使いの名前なんですけれども、まあこれを好んで使っていたという流れなんですけれどもね。はい。ということで、まあ今日はその中で、一番その読み始めた SF を読み始めた頃に結構ハマった本というかですね、シリーズの本なんですけれども、星を継ぐ者という本を、ご紹介したいと思います。この星を継ぐ者というのはですね、J.P. ホーガン、ジェームズ・パトリック・ホーガンというアメリカの作家さんですかね、確かね。の、の初上作というか第一作、デビュー作になるんですかね。の本で、いわゆるジャイアントスターシリーズ、あ、じゃないや、ごめんなさい、ガニメアシリーズとか、一応これ三部作になるので、巨人たちの星シリーズとか、ジャイアントスターシリーズとか、ガニメアンシリーズとか、まあ、いろいろシリーズ名はあるんですけれども、これは、まあ、JP ホーガーのデビュー作で、日本では1981年に、星雲賞を受賞しているということで、実際に上司されたのは1977年なんで、もう今から、40年以上前ですかね。丸40年ぐらい前のに書かれた本ということになるんですかね。40年ですね。そうですね。はい。1977年ですもんね。はい。星を継ぐ者というのが第一作で、続編でガニメデの優しい巨人とか、 3作目で巨人たちの星でさ、第4作目で内なる宇宙とかっていう感じ、あとまだ翻訳されてないんですけど、ミッショントゥーミネルヴァということで、実際には、5作のシリーズ、5巻のシリーズになるんですが、最初の頃はやっぱりこの星を継ぐものガニメデの優しい巨人、巨人たちの星で、この三部作がですね、で、トントントンという感じで出て、まあまあ、それでほぼほぼ完結したような感じだったんで、まあ三部作っていう印象はすごく私の中では強い作品ですね。はい。で、この第1作目の星を継ぐものというの、これ、まあ草原SF 文庫から出てる、あの文庫本で出たのを私は買ったんですけれども、ちょっとあらすじというかですね、文庫本の場合だとよく裏表紙に、簡単な紹介というかですね、物語のあらすじというか紹介が載ってるんですけど、まあそういう感じでちょっと触りの部分を読んでみますと、月面でシンクの宇宙服を着た人間の遺体が発見された。この人物は何者なのかと、各国の組織に紹介するも該当する行方不明者はいなかったと。のみならず C14 法、もうこれ炭素年代法ですね、による意外の年代測定は5万年前に死亡したという結果が得られて、チャーリーと名付けられたということで、この衝撃的なね、月面に5万年前の宇宙服を着た、人間の遺体が埋まっていたと。もうこれだけでワクワクしちゃいますよね。あとはもうこれの謎解きをしながら、いろいろ話が進んでいくんですけれども、まあそこからですね、どんどん話が広がっていって、まあ月面っていうか月の謎だとかですね、人類の謎だとか、このそもそもまあこの5年前に埋まってたこのチャーリーという宇宙服を着た人は何者だったのかとかね、っていう風にどんどんどんどんそのストーリーが広がっていくということですね。まあ謎が謎を呼ぶとよく言われますけれども、一つの謎を解くとまたそれより大きい謎が立ち上がってくるっていう感じでですね、もう非常にワクワクさせる SF なんですけれども、それもまあ、どちらかというと、ハード SF ってすごく真面目な、ちゃんと科学交渉をされたような感じの、とか、あと科学者の、描写がすごく、きちんとされてるっていう、いわゆるハード SF という分野に属する SF なんですけれども、本当にそれで、ワクワクされ、させられた本ですね。もうで、本当にこれ、この最初の三部作をもう、むさぼるように読んだっていう記憶があります。ほぼリアルタイムで買って、文庫本が出るつともうほぼリアルタイムで買って、読んだっていう感じですかね。はい。なので、もうちょっとやっぱり思い入れが、これちょうど文庫本が出た頃、が、まあ、大学生から社会人になりたての頃だったので、もう非常に思い出、そういう意味でもちょっと思い出が、ある作品ですね。まあ、これから、これ読み始めてから割とハード SF っていう分野の SF にハマってですね、まあ、ご多分にもずついろいろ読んだんですけれどもね。なのでそういう意味でも本当に私の中では思い入れのある一冊になって、 SF をやっぱりの話をしようと思ったら一冊目はこれにしようというふうに割と実は心の中で決めてました。はい、ということで、星を継ぐもの、これ未だにまだ入手可能ですね。で、 Kindle 版ももちろん出てますし、まあ、Kindle 版とかでちょっと、その、サバイの部分を読んで、見てもらったりとかですね、されるのもいいのかなと思いますし、まあ、これ、本当に名著なので、文庫本も今でも、 アマゾンとかでも入手できますし、注文すれば本屋さんでも入手できますし、まあまあ、図書館でね、まずは読んでみると、いうのがいいのかな、というふうに思ってます。はい。で、まあこの、さっきもちょっと言ったんですけど、この JP ホーガンにもハマったんですけど、まあ、ハード SF というその分野に、SF の中でもそのハード SF 寄りの分野にハマったので、まあこの後あれですよ、ハインラインだとかですね、それから、誰だっけな、割とハード SF 寄りの作家の、まあ本をよく読み出したんですけれども、まあ本当にこれがちょっと私の中では影響の初期の頃に読んだ SF として非常に影響のある高い一冊になりましたということですね。はい。で、まあ、まあ、ちょっといろいろまあ思い出してしまったんですけれども、本当にこれは、今読んでもね、すごく古びないというか、今読んでもすごく面白い本かなと思います。もう単純にね、バリバリの SF っていうのはもちろんそうなんですけれども、その謎解きというかある程度ミステリー要素もあるんで、まあそういう推理小説というかですね、その謎解きに、みたいなそういうちょっと、推理小説っぽいのが好きな方にも、面白く読んでいただけるんじゃないかな、というふうに思ってます。はい。ということで、今日は、JP ホーガンの、星を継ぐ者という SF 小説をご紹介してみました。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか。おやまかゲームミュージアム。
はい、続いて今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。いつものようにツイッターからいただいたメッセージですが、7月30日ケンジさんから211回前編拝聴、確かに食生活はカレーとともに肉から魚へ野菜多めが基本となっていてというか、そうさせられますね。肉が続くと胃がもたれる感じとなりますね、といただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよ、だんだん魚がねちょっと淡白な方になりますけど、でもまあ、タンパク質っていうことで、肉もね、しっかり食べた方がいいよって、はよく言われますけどね、年をとっても。はい、ありがとうございます。はい、そして、ウーさんから、猫のしっぽの211回前編、おかずの話を聞いていただいて、くるみパンは、なら時々見るけど、豆パンは知らないなぁ、というふうにいただきました。はい、ありがとうございます。そうですよね。くるみパンは割とこっちの方、関東でもよく見ますけどね。さすがに豆パンは北海道でしかないんですが、甘納豆パンですからね。はい、ありがとうございます。はい、そして、やしちさんから、210回前編後編、おかずの話を聞きました。リアルなセミの BGM いいですね。でも、鳴き声が気になって、せっかくの新コーナーが頭に入ってこなかった。わらわらと。いただきました。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとね、 後編でロビースタジオで撮ったので、セミの声がたまたまね、被ってしまいましたね、思いっきりね。いや、ちょっと途中で気がついたんですけど、ああ、もうこれダメだと思って、声に被っちゃったんで、編集でも消せず、思いっきりちょっと聞きづらくて大変申し訳なかったんですけれども、たまたまね、ほんとあの時、いきなり、セミが鳴き出したんですよね。はい。はい、ありがとうございます。新コーナーですね。先週からやってる、一人喋りの時の後編の新コーナーなんですが。いやー、ちょっとね、確かに、あーっと、途中で気がついた時、あーって思ったんですけれども、頭に入らないですよね。あんな雑音が入っちゃうと。はい、ありがとうございます。はい、そして8月1日、ゆずきちさんから、これ、ホロウェイセブンのパーソナリティのゆずきちさんですね。私みたいな一人語りをインスパイアしていただいてありがとうございます。ガンダルさんの読んだ本も気になるので楽しみにしてますっていただきました。はい、ありがとうございます。ゆずきちさん、先週もちょっとその、今週の一冊コーナーのところでお話をしたんですけど、実は、まあ、その発端となったのが、ゆずきちさんが やられてる、ホロウェイセブンの中のゆずきちさんの一人喋りの回で、本を、読まれた本の、まあ、ブックレビューというか、本の感想をお話しされてるんですけど、まあ、それにインスパイアされたというようなことをちょっと言ったんですけれどもね。直近の配信でも、ゆかい、ゆずきちさんの回で、本の紹介をされてますけど、非常に興味深く聞かせて、拝聴させていただきました。私も、ゆずきさんの、本の回は、楽しみにしてますんで、ぜひこれからも、読んだ本を、ご紹介いただければな、と思いますよ。はい。そして、8月2日、ケンチさんから、週末で出た7月の実績、6957を、パー日、休館日10日、一息歩き14日、休日ウォーキング1日70分でした、といただきました。はい。ありがとうございます。すごいですね。休館日10日。もう、私には無理です。ああ、1ヶ月のうちの10日だから3日に1回のペースで、あれですかね。休館日ということで、いいペースで頑張ってもらいますね。一息歩き14日っていうのもすごいですよね。結構これ、運動量はありますもんね。はい、ありがとうございます。はい、そして8月3日検査、今日も涼しいというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。3日あたり確かにそうですね。なんかちょっと雨が降ったりとかして、曇ったりしたので、涼しい日が続いたりしましたが、また今日は暑いですね。蒸し暑いですね。今日は土曜日の収録なんで、8月5日の土曜日の収録なんですが、いやいやいや、もう本当に夏真っ盛りという感じで、もう完全に夏ですよね。はい。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではエンディングです。
はい。はい、
またうっかりエンディングを忘れて、そのまま撤収するところでした。危なかったです。猫好きさんに気づいていただいて。はい、あれだったんですけど、
よかったです。
よかったです。はい。まあ、せっかくね、本編、スカイプで撮れたんで、エンディングもついでに撮れると。
はい。
ね。いいかなと。はい。
そうですね。
で、割と最近なんかうまく合ってるような気がするんですけど。
ねえ、ね。
だんだんコツがやっぱり、つかめてきたんですかね。
ねえ。ねやっと何年目にして、
ね。何年目にしてって感じですよね。はい。
でもだこうやっても、もう前置きすると絶対にずれるんですよ、これ。毎回そんな気がする。
変に前置きせずに、すんなりやった方が、うん、ね、すんなり合う。
気がする。
するよね。
はい。
はい。ということでよろしくお願いします。
はい。
はい。
では行きますよ。
はい。
せーの。
次回も聞いてくださいね。
はい。
いやね、大丈夫そうじゃないですか？
割といい感じだと思いますんで、うん、また編集して、
うん、そうですね。
チェックしたいと思います。はい。うん、はい、ということで、こんばんはまた、ありがとうございました。
はい。
また来、はい、また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、失礼します。
猫のしっぽ。
このファイルは後編です。
前編合わせてお楽しみくださいね。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。